私は、10代の頃からずっと疑問を持っていました。自分の生きる意味って何なんだろう、自分の生きてる目的って何なんだろう、なんか希望がない、もう本当に満たされない心っていうのを抱えながら、特に思春期あたりから過ごしてきました。自分の価値って何なんだろうっていうのがもう全然わからありませんでした。成績も、学校での成績も悪かったですし、運動ができるわけでもないし、で人とうまくコミュニケーションが取れない引っ込み思案なところもあったし、家族ともなんかうまくいかない、外でのそのストレスを家に持ち込んで爆発するっていうことがよくあったんですけど、この評価されない自分がもうダメ人間だ、この世に必要ないんじゃないかってずっと思いながら10代を過ごしてきました。で、学生時代、そういった自分が本当はすごく嫌だったんですね。なので高校卒業して家を飛び出して、日本の短期大学に行ったんですけど、もっと自分を変えたいと思ってアメリカに留学しました。でも、もちろんクリスチャンではなかったので、普通の一般の大学で、もう本当に荒れ果てた生活、アメリカンナイスされた生活をしてしまって、家を出て自由になった反面、本当に不節制な生活にどっぷりハマってしまいました。ジャンクフードを夜遅く食べたり、もう週末は毎週お酒を飲んでたり、カフェイン飲んで頭が痛くなって、薬飲んで寝不足になって体調不良でっていう、本当に悪循環の中に、もう負のスパイラルの中にいて、その中でもどんどん思考もネガティブになっていくし、本当に人生の生きる意味が全然わからないでいました。で、なんとか大学は卒業できたんですが、その卒業する直前に、経済破綻、2008年リーマンブラザーズの経済破綻、経営破綻にで、もう就職氷河期で全く就職先が、大学を卒業してても就職先が見つかりませんでした。もう半年以上無職のニートの状態でフラフラしてたんですけど、その中でネットで見つけた仲介会社も怪しいなと思いながらも、もうそれにわらをもすがる思いで、頼み込んで、就職したのがグアムのマリンスポーツの会社でした。マリンスポーツしたことないですけど、もう仕事なら何でもいいって思ってたので、もうグアムに飛んでその会社に就職しました。で、その会社の社長がクリスチャンだったんですね。今私が所属しているこのアドベンチスト教会のアドベンチスト教会の方でした。マリンスポーツの会社なのに安息日を守るっていう、なんかもう驚きの会社でした。一番お金儲けれる時なのにって思ったんですけど、もうどう見ても周りのライバル会社よりもダントツの売り上げで、すごく神様に祝福された会社でした。その中で働いてたんですが、一方自分はやっぱり現地でもうまく人とコミュニケーションが取れずとか、自分の問題があって、私自身はもう人生最悪の自暴自棄でした。もうこのまま命を絶ってもいいのかなって思えるくらい、もう完全にパラダイスの国で引きこもっていました。もう人生こんなはずじゃなかった。もう人間不信とか将来への不安で、もう本当にどうしていいかわからない状態でした。で、そんな中で、変な偏見があって、当時はクリスチャンにかなりの偏見を私はなぜか持ってたんですね。宗教とかクリスチャンとか。なので、社長はいい、素敵な教会員の方っていうのは分かったんですけど、でも近寄らないようにはしてました、教会には。でも不思議と社長の計らいで、伝道者養成コースの生徒がルームメイトとして、入ってきてしまったんですね。もうこれは断られなかったです。で、今日そのもう伝道師になりたい子たちなので、もう伝道したいんです。なので、もう入ったその週末に教会においでよっ って誘われて、断る理由もなくイエスって言ってしまった。そこが私の人生で初の教会訪問でした。なんかまあでも1回ぐらいでは洗脳されないなだろうなと思ったので、まあ1回足を運んでみることにしました。でもそこでは本当人生でなんか見たことのないような輝く人たち、キラキラしてる人たちがいる、なんか天国のように見えたんですね。みんなが天使のように見えて、その世にいる人たちとは違う人種の人がいるっていうのをもう教会に入った時点で感じました。そして驚いたのは、まあ、お昼ご飯でした。ここで菜食っていうベジタリアンの食事が出されて、本当に健全なライフスタイルを送る教会員っていう、まあ、ここでも私は人生で初めてベジタリアンっていう人たちに出会ったんですけど、もうなんかいろいろ全てが衝撃でした。で、この教会員の方々と交わる時間は本当に楽しくて、でもなんかどこかで自分はなんかこの人たちとは違う世界に生きてるんだろうなっていう、ライフスタイルも逆ですし、もう住む世界が違う人種なんだって思いながら交わらせていただいてました。でも本当にいろんな人が気さくに、交わってくださり、関わってくださり、相談に乗ってくださり、本当になんか楽しい時間になっていきました。で、その交わりの中で安息日の午後はハイキングに行ったり、金曜日の夜レスパーでみんなで神様を賛美したり、一緒に食事をとったりってする中で、まあ、ある安息日の礼拝説教の言葉がすごく私の心に突き刺さったんですね。それがこの聖句でした。コリント信徒への手紙1:19-20。皆さんよくご存知の聖句だと思うんですけど、私たちの体、この体が神殿だ、聖所だって言ってるんです。ちょっとお読みします。あなた方は知らないのか、自分の体は神から受けて自分の内に宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。あなた方は代価を払って買い取られたのだ。それだから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。この聖句を聞いた時にすごくなんか突き刺された感じがしました。それまで食べたい放題、飲みたい放題、何でも自分の体なんだから何をしてもいいやって思ってたんですけど、聖書ではそれをこの神様の宿る宮、本当に清い場所なんだって言ってることにすごく驚きました。私は神道を重んずる家庭、まあ、神道ではないですけど、まあ、神道、家の近くに神社があったので、神道の神殿がどれだけ清いものか、聖なるものかっていうことは小さい頃から教えられてきてたので、そこを汚してはいけない、汚してはいけない、悪さをしてはいけないっていうのは、小さい頃から思ってました。それが自分の体なんだって思った時に、今までしてるこの不摂生極まりない生活っていうのをすごく反省させられた、罪悪感を感じた。でもすごく腑に落ちた聖句だったんです。で、そこから罪の意識ですよね。今までの思いっていうのはもう自分の好きなようにして何が悪いの？自己責任でやってるんだからいいでしょっていう思いがあったんですけど、この御言葉が胸に突き刺さった後に、今までなかった本当に強い罪悪感を覚えました。で、私たちの体が神の宮、神の神殿である。でもそれは分かってるけど、でもお酒なしの人生なんて考えられない。これによって友達が離れていっちゃうんじゃないかとか、人生の楽しみがなくなるんではないかって、そっちの不安の方が大きかったんです。でもそんな中で祈りの力について 友達かが教えてくれました。祈り方もわからないまま心の中で叫びました。お酒が体に悪いのはうっすらわかってます。でもやめることなんて考えられないし、もうお酒をやめる努力、その努力をする気はありません。でも、もし神様、あなたが本当に存在するんであったら、やめさせてくださいっていうお祈りをしたんです。この時の私はまだ神様が本当にいるのかどうかわからない。いや、それはなんかみんながただ思い込んでるだけじゃないっていうふうに思ってた時期だったんですけど、本当に神様存在するんだったら、このもう不可能に思えるようなことを実現させてくださいよっていう挑戦的なお祈りをしました。それが結構即座に聞かれたんですね。お祈りした後、本当にもうそのお祈りしたことさえも忘れたように、いつものように海に出かけたんですけど、いつも飲んでるお酒が本当にまずかったんです。胃もたれと、もう胸焼けで本当に気持ち悪くなりました。この時に自分がお祈りしたことを思い出して、あ、もしかして神様存在するのかもって思いました。でも、いや、これはたまたま体調が悪かったとか、そんな感じだったんじゃないかっていう思いもあったので、何回かこの行動を私は繰り返したんですが、何回やっても同じなんです。もう全然美味しくないんです。ただ気持ち悪い、もうムカムカするっていう、もうそれだけしか残らなくなってしまったんですね。そこでなんかもう本当神様の存在を認めざるを得ませんでした。で、本当に不思議なことに、そんな後お肉でも魚介類でも聖書でこの汚れてるっていう食べ物、私の大好物なものばっかりだったんですけど、それがもう本当に立て続けで同じようなことが起こったんです。エビを食べてもタコを食べても豚肉を食べても、もう今まで大好きだったのに、どれも気持ち悪くて食べれなくなっちゃったんです。もう神様が一気に味覚を変えて、何か本当にすり替えられたような感じでした。で、そうしてるうちに食事が変わったことで体が軽くなったんですね。もちろん飲まないので二日酔いがありませんし、頭がすっきりして仕事の効率もアップして、なんか心も情緒も安定してきました。で、そんな中で、聖書を学んだらけの自分を見て愕然としました。もう聖書を勉強すればするだけ、もどれだけ自分が罪深いかっていうことを思い知らされました。そこで悔い改めといいんじゃないのかなとしか思えなかったんですけど、その罪を神様が教えてくださった後、必ず許してくださるっていう約束まであるっていうことに、希望があったんですね。それはヨハネの第一の手紙1章9節にあるんですが、もし私が自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。この言葉、言ってることはわかるんですけど、なんか自分の中で自分のものにできなかった、いや本当にそうなのかなって、いやもう許されないだろうっていう思いが強かったんですけど、ある方のバプテスマを見て、そこで本当に許されて生まれ変われるっていうことを知った時に、もう許されるっていうことが本当に理解できた時、もう涙が止まらないほど嬉しかったんです。もうこんな喜びは感じたことがない。許されるってこんなに嬉しいことなんだ。その時にこの方、許してくださるお方、イエス様についていきたい。もうすべてをリセットして新しい人生をスタートしたい。と思って、バプテスマを受ける決心をしました。本当に、それまでの中で、私のためにたくさんの方が祈ってくださってたことを後になって知ったんですけど、本当に感謝でした。 途中気持ちのぐらつきもあったんですけど、無事バプテスマを受けることができました。この時に今までにない心の満たしを経験しました。物やお金とか人では満たされないものが、この神様には満たす力があるっていうことを体でなんか感じることができて、すごく嬉しかったです。でこの食事とか健康が改善されていくうちに、本当に自分の体が変わっていくのを気づいて、神様を知ることができて、真の癒しの経験をさせていただきました。私はこのことを早く他の人たち、自分の家族とか友達に伝えたいって願ってたんですね。そういう思いを神様が聞いてくださったのか、そういう思いも神様が与えてくださったんだと私は思ってるんですけど、本当に癒された経験を分かち合いたい、この素晴らしさを知ってほしいっていうところから、健康伝道の道が開かれました。今まで全く興味もなかったし、関心もなかったし、自分が健康への働きをするなんて思いもしなかったんですけど、神様はここに行きなさいって一つずつ道を示してくださいました。本当に自分には何にもできないし、何にもなかったです。でも神様には何でもできるんだなっていうのを感じました。で、その後召されたのは、導かれたのは、マレーシアにある維持伝道養成コースのあるトレーニングセンターであり、そこではライフスタイルセンターも併設されているので、たくさんの患者さんをヘルスゲストを受け入れて、ニュースタート、自然療法ですね、神様が与えてくださった自然療法で、生活する、生活を整えるっていう施設だったんですけど、もう薬も何も使ってないのに、どんどん癒されていく人たちを見て、もうこれはすごいなって思いました。これをいつか日本でもできたらいいなって思いながら願っている中で、今ここまで神様が導いてくださり、今日本の健康伝道に携わることができていること、本当に感謝です。自分ではこの10年前の自分では考えられないような今だなっていうふうに思っています。聖書にもこのような言葉があるんですが、ピリピ人への手紙2章13節、あなた方のうちに働きかけて、その願いを起こさせ、かつ現実に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだからである。本当に健康のけの字も知らなかった私を、神様はこうして健康伝道への道へと導いてくださいました。その心も神様が与えてくださり、それを実現されたのも神様ということです。たくさんの試練もあったんですけど、それは神様を本当にもっと近く感じる貴重な体験となって、神様との絆を深める経験ができました。そしてこの聖句も、私は大好きな聖句なんですけど、ローマ人への手紙8章28節、神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益としてくださることを私たちは知っている。今現在でも、もういろんな試練とか誘惑に遭うことありますが、今はそれを解決してくださるお方がいる。そしてこのことを通しても、すべて益としてくださる方がいる。だから乗り越えられる。本当に私たちにはグッドニュースがあるっていうことには感謝です。はい、最後、私にとって神様とは、本当にどうしようもない生活をしていた罪深い私でも愛してくださり、そんな自分のために命をかけて救ってくださったお方です。で、本来への姿へと作り変えて回復してくださるお方です。それは体だけではなくて、人間同士の関係も、実際家族ともきちんと和解できて、妹も3年前にバプテスマを受けました。 本当に感謝でした。こうして、私たちが拒み続けている中でも決して見捨てずに、常にいつも私たちのことを思って心の扉を叩き続けてくださるお方です。で、そして固くなな心を溶かして開いてくださって、見えなくなっている目を開いてくださり、真理を教えてくださるお方です。生きる意味と目的を教えてくださったお方です。こんな素晴らしいお方が私たち一人一人を気にかけてくださり、愛してくださっていることを、以前の私と同じように今暗闇にいる人たち、苦しんでいる人たちに、私は本当に伝えたいと思っています。そしてその神様の思いっていうのはここにもありますが、我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方との道とは異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の思いよりも高い。私たちの思いをはるかに超えた素晴らしい思いを持っておられる神様に、すべてを委ねてついていきませんか。神様の思い、ご計画っていうのは本当に私たちの思いを超えてます。そしてその思い、ご計画っていうのは、私たちに平安を与え、将来を与え、希望を与えるっていうものなんですね。決して裏切らない、本当に 100% 保証付きの神様に私たちの人生導いていただきたいと思いませんか。そこには今までに得られなかった心の平安と安心感があります。皆様の上に神様のからの豊かな祝福がありますようにしています。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。